坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと舞い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
そういうところでやっていた時に、まあ、当然アルバイトしなくちゃいけないんで、はい、うちの、
はい、
先に僕が立ち上がったんだよな。そう先にあの藤代誠二さんって影絵作家の方がいるんですけど、そうそう僕と同じぐらい年代か上ぐらいだと、ケロヨンっていうカエルの
着
ぐるみですよね。ケロヨンを、はい、木馬座という人形劇団で、はい、まあ、やっていた方なんですよ。
未
だにもちろん、まあ、かなりもご高齢なんですけど、お元気なはずなんですけども、藤野誠実さんっていうのは暮らしの手帳の表紙とか、
はい、
中の、はい、こうちょっと物語を、ね、ずっと担当されていて、
はいはいはいは
い、で僕も暮らしの手帳でずっと知ってたんですけど、はい、そこの藤野誠実さんが、
はい、
まあ、もちろんケロヨンとかでもね、
はい、
子供の時よく見てましたから、
はいはい、
知ってたんですけども、
はい、
ある時藤野さんはやっぱりアーティストなので、
はい、
あんまりその、すごく木馬座って大きくなっちゃって、そうするとやっぱりその経営の問題って出てくるわけですよね、
はいはい、
あと、まあ、中でもその権力闘争みたいなのもあったり、でそういうのは藤原さん全然ほら嫌いなわけですよ。だから別にその、はい、木馬座はもう人に譲っちゃって、うん、自分はもっと創作活動に専念する、
うん、
でさらに、着ぐるみっていうのをね、木馬座で藤代さんが一番最初に考えたって言われていて、あれ以前には、実物大のああいうぬいぐるみみたいのを作って中に入って歌って踊ってってなかったって言われてるんですよね。
そうなんですか。
で、木馬座はそういう意味で、割と着ぐるみの人形ショーみたいな感じだったんですけど、もちろん藤代さんの、本来のアートとして取り組んでいたのは影絵なので、
はいはい、
影絵劇団ジュヌパントルっていうのを作っていたんですよ。でそこがアルバイトを募集してたんですね。
あ、そこが
そうそう、まあ、アルバイトっていうか、まあ、団員募集みたいなのがあって、影絵の人形とかね、つまり劇団員って言ってもいろんなやっぱり役割があって、
はい、
実際こう演技する人もいれば、
はいはい、
そのカラクリを作る人もいて、大道具もあったり、はい、で僕はカラクリ作るのが好きだったんで、
はい、
ちょっとそういうアルバイトしてもいいかなと思って、こう応募してみたんですよね。そしたらまあ、採用されて、
そうなんですか。
で結構作ったりして、やっぱりね、なかなかね、
はい、
演技者の人ってほら思い通りに動く人形が欲しいんだけども、
はい、
それがなかなかねやっぱ難しかったですよね、
はい、
いろいろ、怒られたりもしたり、
うん、
しましたけど、
はい、
まあ、あとでまあ、小状態だから結局その、
はい、
からくり作るので、はい、入ったんだけども、一応エキストラ的に雪の子の役とかはやらざるを得ないんです
よ。
そういうのでやったり、
はい、
あと、毎週その小学校を回って、
はい、
よくありますよね、行動に集まって映画を見る会とか人形劇見る会とか、
はい、ありますね。
ああいうのが必ずそのほとんど毎日っていうか、1週間のうちにそれこそ3回4回はあるような感じで都内を回ったりして、
はいはい、
で戻ってくるとその人形を作ったり、大きな公園の準備をしたりするんですけど、そういうこともやってたんですよ。でそれはそれですごく面白かったんですけど、
はいはい、
やっぱりだんだん、まあそうですよね、それはそれでそのすごくもしやっていこうとするとやりがいのあるものなんだけども、はいはいはい、 自分が本来やりたいものとは少しずれてるわけですよね。そう、興味もあるし、ものすごくも好きなんですけど、
ね、はい。
で、やっぱり最後、まあ、ちょっと、そっちの方はやめて、
はい、
うちの実家の近くにあった、はい、ハードウェアっていう名前の、ハードウェアっていう名前なんですけど、コンピューターのマシンじゃなくて、
はい、
ハードウェアっていうのは、中堅の建築家の人たちが自分たちの建築をやりたいということで、はい、事務所を作って、はい、まあ、そこで考えた、いろんなその、ハードウェアってもともとは、なんていうんですかね、こう、金物とか、はい、建築のためのそのパーツのことをハードウェアって言ったりするんですよね。釘もそうだし、ノブなんかもそうなんですけど。でそういうものを自分たちで開発して売るお店としてハードウェアっていうのを作ってたんですね、
はい、
でそこがうちの近くだったんで、はい、そこでもアルバイトに行って、でその時にたまたまそこでアルバイトをしていた人の旦那さんが、
はい、
大手のシンクタンクに勤めていて、
はい、
で僕とかが結局家がうちは実家が菓子屋だったんですけど、
あ、そうなんですか。
話がいろいろ錯綜しますけどね、
はい、
全部つながるんですけど、そこで、はい、コンピューターを使ってウィンドウディスプレイを作ったりしたんですよ。つまり家のためにも何か役立てたいなと思ったんですよね、
はい
はい、でその時にMSX って、
はい
はい、MSX を使うと結構アニメーションとか簡単にベーシックレベルで作れるんで、
はい
はい、それでそのクリスマスケーキのその売るためにね、
はい、
まあ、アニメーションとかを作って、はい、ウィンドウディスプレイにしてたんですね。
ああ、当時。
当時。それで、それはやっぱりすごく珍しいわけで、
はい、
で、大体、まあ、うちは、まあ、某、
はい、
某製パン会社系の、
はい、
こちらだったんですけども、
はいはいはいはい、
当時も問題になってましたけども、その、
はいはい、はい、
某製パン会社は、
はいはい、
クリスマスケーキを押し付けてくるわけですよ。
あ、そうなんですか。そうなんですか、そうそう。
つまり、もちろんね、
はい、
店の方では、
はい、
このぐらい注文ありそうだからっていうことで発注するわけですよね。
はい、
あらかじめ見込んで。
はいはいはい、
で、だからその倍ぐらい来ちゃったりするわけですよ。
はい、
これだけ売れと、
はいは
い。いつも売れ残っていて、
はい、
まあそれなりに売るんだけど、それもやっぱりいくつか売れ残るわけですよね。
はい、
そうすると家族でクリスマスの後、もう毎日クリスマスケーキの残りを食べるような、そういう生活が実は菓子屋にあったりする。
そうなんですか。
で、
はい、
ところがね、
はい、
そのウィンドウディスプレイを作った年とかは、売り切れたんですよ、
はい。あ、そのディスプレイはご自宅でやられたんですか？
自宅でやったわけです。で自宅のためにやったんですか？実家のためにやったわけです。
はいはいはい。
で、その面白いのがね、
はい、
やっぱりその、生クリーム、バタークリーム、チョコレートみたいないくつか、まあ、
はいはいはい、
クリスマスケーキもあるんですけど、そのね、今在庫がいくつありますよとか、
あ
とでその場で売れると、はい、キーを叩くとそれが一つ減るような感じにこう、はい、見えるようにしたわけですよね。
すごいですね。それ。
そしたらね、
はい、
売れたんですよ。つまり、
はい、
売れてるなとか、はい、減ってきてるなと思うと人間の心理として、
そうですね、
やっぱり今買っとかなきゃと思ったんですよ。で、まあ、そのね、
はい、
まあ、アニメーションも面白かったりっていうことだと思いますけども、売れたんですね。で、その話をその、
はい、
たまたまハードウェアで、
うん、
そのシンクタンクに勤めてる旦那さんのいる、
はい、
まあ、その奥様ですね。
はい、
で話したら、はい、その奥さんがその旦那さんにその話をして、
はい、
で、その旦那さんが、
はい、
非常にその、進歩的な考えを持っている方だと。どういうことかっていうと、当時のシンクタンクっていうのは、まあ、コンピューター学研のシンクタンクなんですけど、企業に対してプログラムを作って、まあ、外注として、ね、受けて納めるんですよね。それは何やってるかというと、給与計算とか、いわゆる本当に数値、オフコンレベルの数値計算みたいなことをやってプログラム作って納めるんですよ。ところがその人はね、
はい、
いや、これからそのもうオフコンじゃなくてパソコンだと思ったんですね、はい。パーソナルコンピューターの時代だと。で、社内でそれをいろいろ、その上司とかにね、言うわけですよ。今はオフコンでやってますけど、これからパーソナルコンピューターですと。で、 しかもそれがその数値だけじゃなくて、ね、もっといろんなその表現みたいなものだとアップル2みたいなのを見るとそういう風に流れになってきてるんですって言ったんだけど、やっぱ上司の人は何をまたバカなこと言ってるんだと、そんなおもちゃみたいなもので何をするかっていうね、ことだったわけですね。ところがその僕の話を聞いてこれだと思ったわけですよね。つまりまさにそのパーソナルコンピューターで作ったアニメーションが実際にビジネスに役に立ったまでと考えられる。それで、まあ、そこ勤めたまま、はい、やっぱりやがてはそういう時代が来るとすると、はい、何かその会社を作ってね、
はい、
そういうものが受けられるようなものをやりたいと思って、
はいはい、
で、もちろんそっちは本業があるから、はい、とりあえず会社作って、で、僕は仕事がなかったんで、
はい、
ほとんどフルタイムでそこの仕事を、
そう
まあ、その会社をね、
あ、はいはい、
社員。社員第一号っていうよりも一人しかいないような。
あ、立ち上げたんですか？
そうです。つまり、はい、一緒にやっぱり作ったような感じなんですけど。
あ、そうなんですか。
何人か、そのシンクタンクの中にもね、やっぱり何人かはその同じような考え持ってる方がいたんで、その方たちが一応まず、創立メンバーになって、
そうなんですか。
でも実際動けるのは僕一人っていうか、もちろん他の方はそこのシンクタンクで仕事があるから、
そうですよね。じゃあシンクタンクのその子会社チックな存在、
いや、全然、別個です。
あ、もう全く
別個です。要はゆくゆくは、ええ、もしそっちの会社が大きくなればね、はいはい、シンクタンクは辞めて、
はい、
こっちの会社に全部フルタイムに来てもいいっていうぐらいにその人たちは思ってたと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
でやっていって、
はいはい、
でパーソナルコンピューターベースで、はい、なんかそういう CG みたいな、でその時に、
はい、
そのシンクタンクの人が、
はい、
マッキントッシュが出たっていう話を持ってきた。
84年ですか、じゃあ。
84年。
は
ぁ、もちろんその前にアップル2とか、
はいはい、
リサみたいな話はね、
はいはいはい、
伝わってきてたんですけど、はいはい、とてもじゃないけど買えないわけですよ。当時はね、やっぱりパーソナルコンピューターのロースロイスなんて言われてましたから、アップル2だってフルセット買ったら大変なもので、もうリサなんかはね、日本で買うと本当200万とか平気でしてたじゃないですか。
そうですね。
だからそれは買えなかったんだけども、はい、ある時、リサのね、その弟分みたいな、マッキントッシュ出て、
はい。
で、これももちろんまだ高かったんですよね。
高いですね。
7000、8000ぐらいしてたんですけど。
そういうぐらいですね。
だけども、これはやっぱりすごいと。
はい、
その人も、これがすごい。
はい、
で、これは、やっぱり我々は、はい、手に入れないといけないと。
はい、
これからコンピューターこうなるから、
はいはい、
早くから触れておかないといけないんだということで、
はい、
でもね、会社では買えなかったんですよ。会社で買っても、
はい、
マッキントッシュを使った仕事ってないわけですよね、当時は。
あ、そうですね。はい、
で、それはやっぱりできないことなので、
はいはい、
その人が自腹で買ったんですよ。
え、自腹
で？自腹で。そうそう。で、僕お金ないので、で、彼が自腹でそのハードウェアを買う。で、
はい、
その代わり、僕は、
はい、
ソフトをね、担当してほしいと。つまり、このマッキントッシュ向けのソフトがいろいろ出てくるはずだから、はい、それをいろいろこう見て、
はい、
面白い、これからこういうものが普及しそうだ、
はい、
そういうものを買ってきて、
はい、
インストールして使ってみて、
はいはい、
で、そこから何かフィードバックをしようってことになったんですよ。だから、彼がハードウェア担当で、僕はソフトウェア担当で、
はいはい、
だから最初の初代 Mac が、
はい、
キャノンさんの代理店が一応ソフトハウスを育成しようとして、ソフトハウス向けには優待販売をしたんですね。優待販売しても10万匹ぐらいだったんで、それ69万銭とかそのぐらいだったと思うんですよ。だけど、確かね、イメージライター1と本体がついて、
はいはい、
68銭とかそのぐらいだったのかな。だから
結構安いわ、ね、
まだね、当時としては安かった、
はい。
それで、
はい、
要はユーザーになったんですね、初代の。でもオーナーじゃない
んですよ。
オーナーはその人なんだけど、でもユーザーになったんですよ。で、やっぱりその 触れてみてね、
はい、
それまで自分でもコンピュータグラフィックスやってましたから、
はい、
画面でプログラムで声援を書いたとしますよね、
はいはいはい、
印刷すると歪むわけですよね。それでプログラムにその補正値を入れて、
はい、
どのプリンターで印刷するときは、はい、例えば 0.81 の、はい、長辺と短辺をその調整して、
はいはい、
そうすると印刷が声援になる。でそれがそのそれまでの、
はい、
まあ、プログラマーというか CG 作るとき腕の見せ所だったりしたわけですよね、はいはい、でもよく考えてみるとそんな腕の見せ所っておかしいわけですよ。
そうですか。
おかしい。なぜかっていうと、
はい、
なぜかっていうとまさに自分でもそれ疑問に思わなかったわけです。そういうもんだと思ってたから、
はいはい、
だけども最初の初代 Mac で、
はい、
マックペイントで円を描いて、はい、でまず円が簡単に描けるっていうことに驚くわけですけども、はいはいはい、リアルタイムでこうねラバーバンドで伸びて
るんですよ。
で印刷イメージライターしますよね、
はいはいはい、
何にもしないのにちゃんと丸出てきますし、はいはいはいはい、中塗りつぶしたパターンがそのまま出ますよね。
それから
フォントも当時あのまだドットフォントでしたけど何種類もあってあの文字もその半角全角じゃなくって、はいはい、何ポイントってやっぱこう大きいの小さいの車体、袋文字太字全部できたわけですよ。英語だけでしたけどね。
はあはあはあ、え、もう当時
初代
Mac
して
た、
初代 Mac からしてたんですよ。それを。
アドビもかかってたんですか。
いやだからアドビはまだあてか
後ですか。
後です。アドビはあのレーザーライターです。
ああ、レーザーライター。
いやだからそのすごいのは、
はい、
Mac の上で書いたもの、
はい、
でイメージライターでも出力できるし、はい、レーザーライターでも出力できる、
はいはいはい、
でレーザーライターは最初、はい、初代 Mac の時にはまだ出てなかったんですけど、
はいはいはい、
後から繋いだら、
はい、
同じデータがもちろんイメージライターでやっても出るんだけど、
はい、
レーザーライターに繋ぐと、
はい、
もっと綺麗に出る、
はいはいはい、
あのもちろんペイント系はダメですけどドロー系なんかはあのイメージライターだとやっぱりこう少しねドットが見えてるけど、
はいはいはい、
同じデータをレーザーライターで印刷すると、
はい、
こう本当にそのコンピューターで描いた線じゃない 曲線がちゃんと出るわけですよね、
はい
はいはい、300dpi とかで出るわけですね。で、あのそれがすごかったですね。やっぱりねイメージライターでももちろんすごいわけですよね。で丸で書い丸線書いて線で出る。でこれは当たり前なんですよね。
なんかお話聞いた当時のインパクトがすごい伝わりますね。
当時のインパクトはやっぱり iPhone どころじゃないんですよ。
やっぱり
初代の見た時のね、触って、でやっぱりこれはその触ってよかったと思った。
ああそうですか。あの僕あれなんですよね。あのブログを始めた当時に知った、あのアメリカの昔のコンピューター番組で、ね。ちょっとタイトルと忘れちゃったんですけど、はい、あれはまだコンピュータークロニクルだったと思うんですけど、はい、あれで、ね、一番最初のマックワールドのフィルムが アーカイブで掲載されまして、あれで、ね、やたらとその印刷関係のことを当時の取り上げてて、
はい
はい、相当当時はインパクト強かったんだなっていうのは
すごいですよ、
見てて感じたんですけど、
まあ、あのやっぱ本当に印刷業界が注目したのはやっぱりレーザーライターからなんですけども、
ね、
それ以前にやっぱりその少しデザイン関係の人とかアーティスト系の人は、
はい、
コンピューターでここまで表現力が出せて、
はい、
しかも、
はい、
そのプリントから、まあ、ドットだったけども出てくるんですよね、
はいはい、
そうするとこれがその一つの自分の制作システムになりうる、
はいはい、
初めておそらくそう実感したマシンだと思うんですよね。マックペイントだって、
はい、
あのビル・アトキンソンは、
はい、
まあ、もちろんジョブズからもね叱咤激励されたと思うんですけど、美術館に収蔵できるような絵を描ける、
はいはいはい、
そのコンピューターのソフトを作るという目的があったわけですよね。モノクロだったし、
はい、
ドットだったけどドットのねもうその絵だったけども、
はいはい、
でも確かにあの有名な浮世絵みたいなのがドットで描かれてますけど、
ね、
はい、すごく今見てもやっぱり綺麗
インパクトあります
よね。だからそれをやっぱり見た時に、
はい、
で実際使って、
はい、
鉛筆が出てきて消しゴムが出てきた、
はい、
時にもうこれはその自分でプログラムしてる時代じゃないと思って、
は
い、あの誰かが作ったそういう優れたソフトを使ってコンテンツを作っていくというか、
あ、はいはいはい、
でコンピューターがそのメディアになっていくような そういう予感がやっぱりそこにあったわけですよね。で、その数年後に、まあ、ハイパーカードが出てくるわけですけどもね。それで、だまさにそこでともかく衝撃を受けて、
はい、
で、まあ、それと並行して、はい、会社の方は、
はい、
たまたま別に、コンピューターを使ってテキスタルデザインをやってる方がいて、もともとはその人も本当にアーティストというか美術家というか、はいはい、結構こうすごい抽象画を描かれる方なんですけど、その仕事としてはねテキスタルデザインやる、
はいはいはい、
でコンピューター使ってた、
はい、
で、たまたまその人とそのうちの会社とかが、
はい、
確かねそのコンピューターマッキントッシュを入れてもらってキャノンの代理店の人がたまたまどちらも知っていて結びつけてくれたんですけど、
はいはい、
で話をしているうちにもっとそのコンピューターグラフィックスに特化した、
はい、
何かね会社を作ろうっていうことになってこっちで作っていたのとそっちで作ったのをこう、はい、まあ、合併するような感じでコンピューターグラフィックスをパーソナルコンピューター使ってやるっていう会社を作って、はいはいはい、で当時は秋葉原とかでも、
はい、
いわゆるサードパーティー製のモニターとか、ね、つまり純正の NEC とかに当然 NEC のモニターってあるんですけど高いんですよね。だから本体はしょうがないから PC98 と買うんだけども、
はいはいはい
はい、モニターは割と秋葉原で安いの見つけて組み合わせる、
はいはい、
見つけて組み合わせるっていうのがあったんで、はい、で当然そういうモニターのメーカーの人たちも、
はい、
画質とか性能には自信があるんだけど、はい、ブランド力がないですよね。
ああ、
やっぱり、
はいはい、
知らない方はどうしても、はい、純正買ってしまうと、
はい、
その時にいや自分たちの製品もちゃんとね、はい、その、はい、性能はいいんだっていうのを知らしめたい、
はいはい、
それで店頭ディスプレイでやっぱり、
はい、
レイトレーシングの絵が出てたりとかねするとかっこいいわけですよね。それをね、
はい、
発注を受けて作るようなことを結構してたんですよ。
デモを作る。
デモですみません、そうですね。ワイヤーフレームが出てきてとか、
はいはいはい。当時はそうでしたね。
当時そうなんです
。当時そうでしたね。
そういうのを作る会社もやっていて。はい、
あ、そうなんですか。
うん、で、それからあとね、第一工商さんって
はい、
今でもカラオケの大手ですけども、あそこがね、アートカラオケっていうのを当時、
はい、
立ち上げたんですよ。
ほう、
それまでは、
はい、
結構ほらベタな短編映画みたいな感じだったり、
はいはいはい
はい、そういうのがそのカラオケの、はい、まあ、画像だったんですよ、
はいはい、
そうじゃなくてもっとその、
はい、
市場あふれるとかね、
はい、
まあ、絵だったり漫画だったり、
はいはい、
そういうものがその絵についててもいいんじゃないかって感想で、歌によってはそっちの方が合うし、
はい、
ドラマ作らなくていいんで、
はい、
まあ、制作費も最終的には安いんじゃないかとかね、いろいろあったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
その仕事なんかもね、舞い込んできて、
あ、そうなんですか。
当時やっぱりそのパーソナルコンピューターで、コンピュータグラフィックスやってるっていうのが少なかったと思うんですよね。だから、まあ、向こうも調べたんだと思うんですけども、そしたらうちの会社が目に留まったらしくて、
あ、そうですか。
で、ソニーの結局、はい、カラオケシステムって絵の出る CD でやってたんですよ、当時は。ピクチャー CD。そうすると、
はい、
あれの制作システムって実はソニーの SMC37 っていう、
はいはい、
SMC70 っていうのがその前にあって、
はい、
それの廉価版として SMC37 っていうのがあって、
はい、
あれは4096色中16色使えるっていう、
はい、
でアナログ RGB です、
はい、
でグラデーションが綺麗に出るとか、
はい、
でそれでやっぱりレイトレーシングがやると本当綺麗なわけですよね。デジタルの発色の組み合わせと違うんで。
はいはいはい、
でたまたま僕はね、その SMC37 は自分でも好きで買ってたんですけど、
で
それがちょうど制作システムだったんですよ。で、結構その一緒にね、その会社を一緒に作ったそのテキスタルデザイナーの方が実際に社長だったんですけど、 美大生の人たちをたくさんアルバイトで雇って、
はい、
その処理をしてたんですね。
あ、
スキャナーで読み込むんですけども、はい、当然その4096色中の16色でしかないわけですよ、
うん、
だから読み込んだだけではそのままクオリティは使えないん
です、はい、ですね、はい、
でしかも、はい、原画が結構有名な東郷誠司さんの昔の本当に綺麗な絵だったり、
はいはい、
でそれの著作権者の方って当然いるわけですよ ね、 ご本人がいなくて ね、 そうすると普通はほら、はい、画集とかでも、はい、インクの色とかを何回も調整するような世界じゃないですか、はい、でそれをそのたった640の200ドットぐらい の、 、
はい、
解像度でしかも16色しか使えない、ね、4096色とかといっても、
はい、
そのぐらいの環境で納得させなくちゃいけないわけですよ、
はい、
でその時にやっぱりその第一工場さんは困ってたらしくて、
はい、
まあ、普通はほらスキャンしてそのまま行けば、
はい、
一番安くて済むんですよ、
はい、
でもそれじゃ全然もう先方も納得しないわけですよ、
はいはいはい、
でうちの会社は美大生のネットワークをうまく活用して、
はい、
でやっぱり美大生ですから、はい、もう少しそういう色を見る目とか、
はい
はい、細かいそういうどこどう調整したら全体の絵が、
はいはい、
ピシッと綺麗に見えるかとか、はい、そういう感覚はもちろんあるわけですよね、
はいはいはい、
だから彼らがもう本当にスキャンしたやつをドット単位で全部修正かける、
あ、その美大生の
美大生の方ね、でカラーパレットも調整して原画の、
はい、
まあ、原画はまあフルカラーですよね、
はいはいはいはい、
でそれを16色のどのパレット で、はい、でしかもそのドット単位でどう調整する、まあ、本当に手作業なんですけど、
はい、
それで処理をして納品して、はい、すごく評価を受けたんですね。
それって今でも通用しそうな、
今でも 通、まあ、通用する、まあ、今はもうフルカラーで、ね、まあ、まあ使いますからね。
あ、
だから当時やっぱりそのそこの仕事が取りたくて他の会社も、
はい、
まあ競争っていうか、
あ、
うちも使ってくださいよみたいなところ第一交渉に来た時があるらしいんですけど、やっぱりその画質比べてみると、
はい、
うちの方が高かったんですよね、やっぱり処理の費用が。だけども画質比べてしまうと、はい、やっぱりこっちは使えないということになったりして、残っていったんですね。そんなのもありましたね。それからある時急にアスキーの西さんが電話かけてきて電話かけてきて話が聞きたいってのがあったんですよ。
あ、そうなんですか。
でもね、きっとね、その時西さんすごくなんかストレスとか心労が溜まってたのか分かんないんですけど、まあ来たんですよね、それで。別になんか、あなたたち面白いことやってるみたいだから、ちょっと話が聞きたいって来たんですよ。で、来たはいいんですけど、でこっちから何かほら、言うことってないんですよね、っていうか、まあその、
まあ質問される
側ですからね。そうそうそう、からね。でも来て、まあちょっと自己紹介した後で、
はい、
なんか話したいんだろうけど、
はい、
5分ぐらいずっとね、
はい、
こう黙ったままに、みたいな感じだった。
それっていつ頃の話じゃないですか。
それはだからもう、日産が、まあ、そのアスキーの中でもね、いろいろ、ね、はい、ありましたから、
はい、
おそらく、いわゆる実質的な、
はい、
社内での実質的なその仕事っていうのがだんだんなくなりかけてた頃じゃないかと思うんですよ、ね、
そうなんですか。
で、きっとアスキーさんの黎明期みたいな、そういう何かね、スピリットっていうか、うちの会社に感じたのかもしれないですよね。なんかだからつまり別にだからそれをなんか買収するとかそういうことではなくて、何かそういうやっぱり自分が昔過ごしてきた、なんかそういう雰囲気をもう一度なんかこう感じてみたかったのかなっていう気がするんですけどね。
これは長所問題ないですかね。
いや、問題ないですか。実際、うん、別にそういうことがあったっていうことなんで、
はい、
そういうこともありました。
はい、
で、そうなんですよ。で、それを続けてたんですけども、
はい、
どんどん自分の中でやっぱりマッキントッシュっていうものが、
はい、
大きくなっていくわけですよね。
はい、
やっぱりこの環境が素晴らしいんだけども、はいはい、やっぱり 皆さん知らないわけですよ。マキントッシュってものをね。それから、今はコンピューターで作って、それをデジタルビデオにしたり、それから音楽としてその MP3 なり AAC なりで圧縮して音楽として流せますけども、当時は Mac で作ったものって Mac でしか見られないんですよね。
そうですね。
Mac ペイントで作ったとしても、印刷すれば別ですけど、あの状態で見たり、あとアニメーションでね、あのビデオワークスとか、
はい、
ディレクターの前身ですよね、
はい、
そういうものもありましたけど、ビデオワークスで作ったアニメーションって、
はい、
ビデオワークス上でしか見られない、
はい、
そうすると Mac がないと、
はい、
見ることができないんですよ、ね、その本来の姿で、ね、
はい、
そうするとそのどういうことかっていうと、 Mac を普及させないといけないと思ってるんですよ。 Mac で物を作るためには Mac を普及させないと、
はいはい、
あの話にならない、メディアであると、
はい、
でようやくどこに話が結びつくかっていうと、はい、Mac を普及させる活動をしないといけないと、いうことになって、その、本をね、書いたり、記事を書いたりっていうところに結びつくわけですよね。つまりこういう素晴らしい環境があるんだけども、なかなかやっぱり実機に触れる機会ってないんですね、一般の方はね。そうすると、やっぱりまず本とかを通じて、こんなに素晴らしい、今まで、自分たちが知ってるコンピューターとは全然違うんだ。
はいはい、
高いからなかなかちょっとお金ね、その買えないかもしれないんだけども、はい、でも今すでにお金さえ出せば買える環境としてこれがあると、
はいはい、
いうことを知らしめないといけない状態だったんですね、
はい、
で結構その時は僕ソフトバンクで物書いてましたから、あの O シリーズありましたよね、 O PC とか O MZ とか、 O ヒットビットっていうのがあって、でそれが MSX だったんですよ。
ってことは80年の後半の
後半ですね。
ぐらい
ですか。後半とかね。いや、前、そう、あの、マックが出た前後ですよね。
85年。
4、5
年ですか。
うん。4、5、6ぐらいですね。
あ、そうですか。
うん。それで、
もうじゃあその頃に書かれたん
ですか。そうそうそう、その頃なんですよ。あの、最初に僕が本書いたのが、はい、まあ、その前に記事は書いてたんですけど、はい、あの、記事書いてたから、あの、本書くときに、
はい、
だって、Mac のライターっていなかったんで、編集部が探すと、
はい、
僕のとこ来ちゃうわけですよね、ある意味で。それで、まあ、その前に僕は、つまり、
はい、
ヒットビットで結構 MSX のための CG のプログラムとかソフトとかゲームみたいなのを記事書いて、あのプログラム作ってその記事解説みたいなのやったりしていて、でその時に O16 っていう16ビットコンピューター の本雑誌を創刊するっていう話があって、でそれまでは O PC とか MZ とか、あのいわゆるブランドで切ってたんですよね。MZ だったらシャープさんだし、はい、PC だったら NC ですけど、 O16 はなかなかまだほら16ビットコンピューターの市場がそこまで広がらなかったから、
はい、
全部まとめないと一冊の雑誌にならなかった
んですよ、
はい、で O16 って切り口にしたんですね、
はい、
で僕はその O16 の編集、まあ、やっぱり、はい、あのソフトバンク関係のライターなんでそっちの方も書く、あの、はい、MZ の16ビットみたいなのもあるし PC の16ビットみたいなのもあるから、はい、あのまあ移行したり、あの、はい、兼務したりしますよね、
はい、
で僕にもその話があったんだけども、
はいはい、
あのその時にマッキントッシュの記事書きましょうよって僕は言ったわけです。作りましょう、
はい、
で当時 Mac は32ビットコンピューターっていう売り込み方だったんですよ。つまり16ビットを超える32ビット、
初代ってもう32ビット、
68000は32ビットなんです。
そうですか。あれも32ビット
ですね。32ビットなんですよ。あの一応ね、ただし、はい、データバスは16ビット
ですよね。
ですよね。で CPU 自体は32ビットなんですよ。演算は
CPU 自体はもう演算は32ビット
なんですよ。演算32なんですよ。ただデータバスが16
で、
で僕はデータバス16ビットだからを16で扱いましょうよ。そうしないとだって Mac の雑誌がないわけですから。
あ、
それであ
、はい、
説得してね、
はい、
で、まあ、向こうもやっぱりほら、記事として面白いもあるのは歓迎なんですよ、
はいはい、
だから、まあ、何かこう先行しているコンピューター環境として紹介したら面白いかなっていう話はあったんだけども、でもその時ってやっぱりそのメインはほら広告が取れるのは例えば NEC だったりするわけだから、はいはい、そっち外せないわけですよね、
はいはい、
そうすると NEC98 と NEC の PC98 と PC100 の記事を1本ずつ書いたら、はい、Mac の記事を1本書いてもいいよっていうバーターになってたわけですよ。
そのお話僕どっかで聞いたことある。いや、
きっとどっかで話したと思うんですけど、ね、昔の有名な話だったりするんですけど、でまあそれしょうがないんでね、
はい、
あの Mac の記事書きたいし、
はいはいはい、
98とか100の記事も書いたりしたことがあったんですよ、
はい、
で、まあ、そこから始まって、で、まあ、その記事書いてね、やっぱり迷子、あの Mac の記事が必ず載ってるような状態でいたらば、毎日コミュニケーションズさんから、毎日コミュニケーションズさんが、はい、ガイドブックを出したいという話があって、で、ライターを探してみたら、
はい、
一人ぐらいしかいないということで僕に話があって、最初のマッキントッシュガイドブックを出した。
そうなんですかね。
はい、皆さんここまで聞いてくださってありがとうございます。プラスドットキュンの代表を務めておりますプロコーチ香川和之です。皆さんこんにちは。すっかり寒くなってき始めましたね。大谷和俊さん2回目いかがだったでしょうか。いよいよ本筋といいますか、まあ最後でおおこう来たかっていう感じの流れになってきましたね。僕も聞きながら、あ、そういえば去年こういう感じで聞いてたという感じで僕も編集しながら聞いてました。次回もまだまだ続きます。まあどんな感じで話が進むのかぜひ楽しみにしていただければと思っています。そしてですね、前回から始まりましたまたプレゼント第2弾なんですけど、ぜひご応募ください。ほとんど来てません正直。ハングル版の、ハングル語版のスティーブ・ジョブズの本です。皆さんよろしくお願いいたします。それではまた、次回も皆さんぜひ聞いてください。それではまたお会いしましょう。それではまた。